西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。今日の話題は神社の賽銭箱、鳥居などについてです。ご存知のように神社には賽銭箱が置かれていますね。古代イスラエルの神殿には初期には賽銭箱はなかったのですが、後に賽銭箱が置かれるようになったと聖書に記されています。紀元前9世紀、南王国ユダのヨアシュ王の時代に神殿に献金箱が置かれるようになったというのです。ただしヨアシュ王はイスラエル10部族がアッスリアに連行された後の王様です。直接的には参考になりませんが、そのような捧げる習慣が以前からあった可能性は十分にあるのです。また神社の入り口には鳥居と呼ばれる門があります。この門の形は韓国や中国にはありません。日本独自のものです。現在の鳥居の多くは2本の柱とそれらを上部で結ぶ横木戸からなっています。もちろん石造りもあります。しかし東京高天、高級所および国学院大学の講師であった小谷部善一郎博士は、鳥居の最も古い形は左右2本の柱だけだったと発表しています。実際古い形と言われるわらざ鳥居は左右2本の柱の上部に締め縄を引いたのみのものです。私が住んでいる教会の近く、西大寺一宮の兄神社もこの辺りでは最も古い格式のある神社と言われていますが、確かにこの形式です。日本の石の柱にあって、それだけで締め縄も時々されるのです。神道家は古くから鳥居を一個のものとは見ません。二個別々のものとして見ています。例えば神官は、祭典の都度、左右の柱の根元に、榊と幣箔とを別々に捧げます。また古代からの慣例により、左右の柱に別々に礼をするのです。古代イスラエルの神殿にも、入り口に左右二本の太い柱が立っていました。日本の神社はまたすべて木造建築です。同様に古代イスラエル神殿においてもその建築に木材が大量に使われました。石材も用いられたのですが、壁や床、天井に至るまで内部はすべて木材で覆われていたのです。その木材にはレバノン杉が用いられました。日本にはレバノン杉がないので、神社ではレバノン杉と同じように虫の食わない硬いヒノキ材が用いられています。古代イスラエル神殿ではまたその木材の上を金で覆っていました。日本の神社においても伊勢神宮などの正殿は要所要所が金で覆われています。そして旧約聖書にソロモンが神殿を建立した際、神殿の入り口には二本の柱が建てられたことが記されています。鳥居がその二本の柱をルーツとしていることは容易にさせられます。歴代史第二、三章十五から十七。彼は神殿の前に柱を二本作った。35キュビト、1キュビトは45センチ の高さのもので、その頂にある中塔は5キュビトであった。さらに彼は内堂に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。それから彼はこれらの柱を本堂の前に一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱に夜勤という名をつけ、左側の柱にボアスという名をつけた。左側の柱のボアスとは、愛らしいという意味です。ダビデ王の曽祖父の名前でありました。ちなみに35キュビトというのは 15.75 メートルです。その高さは明治神宮の大鳥居とほぼ同じです。柱といえば、やはり諏訪大社の御柱祭を思い出すでしょう。私の推測は、この祭りはソロモンがツロのヒラム王に依頼して、高価なレバノン杉をエルサレムまでカイロ、陸路を搬送した大事業をルーツとしていると思っています。まさに当時の光景をただ一つ残している貴重な文化ということになります。また柱は古代イスラエルが崇拝した女神アシェラを思い起こさせます。これは偶像です。これは木の柱に彫刻された女神で、アシェラは柱と発音がそっくりです。さらに鳥居は白、黒、朱色とあります。朱色に塗られた鳥居は、出エジプトを脱出の時に子羊の血を入り口の鴨居と門中に塗ったことを連想させますね。あなたはどのように思われるでしょうか。遥か昔、聖書が私たちのルーツであったと思われませんか。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。